皆さんこんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は、代表理事の藤原直也が日本再生待ったなしということで、私の考えそのものをお伝えしようと思っております。これからいろいろな方々をまた再びですねお呼びいたしまして対談していきますけども、今日はその一番初めということで、私の考えを一つ述べさせていただきたいと思います。タイトルは日本再生待ったなしということでいきたいと思います。昨年夏の衆議院議員選挙で民主党が政権を取りまして、政権交代が実現したわけでありますけども、まあ、その後の動きをこう見ておりますとですね、非常にその一有権者としてがっかりすることが多いと言わざるを得ないと思います。確かにこう政治の課題というのはいろいろあるんですけども、今日本人の多くが本当に困っていることは、暮らし向きが立ち行かないということだと思うんですね。それは経済の問題だと思うんです。で、確かにその基地の問題とかですね、まあ様々な問題あるんですけども、やっぱりその多くの1億2000万の国民がですね、本当に困ってるのはですね、やっぱり生活が成り立たない、お金もないし、生活もできないし、どうにもならないというこの閉塞感なんじゃないかなと思うんですね。で、いろいろとですね、この、まあ新聞報道なんか見ておりますとですね、どうもなんかその辺のところがですね、ちゃんと政治家の皆さん、特に中央の政治家の皆さんに伝わっていないんじゃないかと思わざるを得ないんですね。例えばその、この間も、某新聞を見ておりましたらですね、自民党の方で、なんか離党騒ぎがあったと。その中で自民党の有力者がですね、なんかどうも同調するとかしないとかいう話になってる。で、そこにですね、この新聞の記事によりますと、小沢氏の影と書いてあるんですね。それってですね、なんかその、与党自民党が今一生懸命やろうとしてるときですね、小沢さんが何かですね、いろいろと、裏でやってんじゃないかというふうにこれは取れるわけですね。一体何をやってんのかということですよね。それからさらに2月の新聞記事見ますとですね、創価学会の幹部と会ったと書いてあるわけですね。参議院選挙の後のことを睨んでと。非常に奇妙なことが新聞に載るわけですよね。これ考えてみるとですね、今もう鳩山政権の支持率も 30% ぐらいまで下がってるわけですから。で、これまだまだ下がりそうな気配ですね。そうなってくると夏の参議院選挙はですね、これはもう民主党が負けると。で、自民党もそんなに勝つっていうような感じではない。で、地方政党もそれなりに出てくる。しかし、基本的には与党の政策運営は非常に難しくなる。そこで自民党に手を入れて、自民党の一部をくっつけて、で、創価学会も引っ張ってきて、言ってみれば選挙終わったら 裏口からですね、まあ今の野党の人たちを引き込んできて、新しい政治をやろうと。まあそういうふうに言ってるとしか読めないわけでありますね。この新聞記事を読んでますと。とんでもないことだと思うんですね。私は、その、一人一人のその、特に民主党の国会議員の皆さんたちにですね、皆さんは幹事長が大事なのか、有権者が大事なのかと、もう一度ですね、自分自身に問いかけていただきたいと思うんです。トヨタの問題が起きた時ですね、トヨタはですね、その社内のね、権力闘争とか社内の吸い詰まわせだけでね、仕事してると。ユーザーの目を見てない。顧客本位のね、経営をしてないからこんなことになったんだと。まあみんなに知らんされたのをですね、よく覚えてられると思うんですね。なおかつその社内のですね、誰が悪いなんて話してる間に事故が止まらなくなっている。不具合で問題が起きている。それを放置してどういうことだと。とにかく車を売ってるのはトヨタなんだから、まず困っている、不安に思っているお客のことを第一に考えて仕事をする。これが顧客目線の経営ということですね。そういうことが大事だということを確かトヨタの社長が官邸まで来て首相に直接話をしたと新聞記事も載っております。しかるにですね、民主党の皆さんはですね、一体その党内のですね、その政治と、それから有権者とどっちが大事なんでしょうかね。その、いくらですね、幹事長があんた候補者になれつったってですね、有権者が投票しなければ国会議員ではないわけであります。国会議員というのは有権者が選んだわけなんですから、やっぱりですね、それは有権者が一番なんであります。で、それから党内であります。この順番をですね、どうも間違えてるっていうか、はっきりとですね、自分で自覚してない方がですね、大変多いんじゃないかと。 まあ、新聞なんか見ておりましてもですね、非常に憤るしくですね、感じることが多いんですね。で、やっぱりこんなことやってますとですね、その、結局、その有権者に対してもですね、なんかもう、腰が引けてですね、何言ってんだかわかんないような話をするしかない。で、党の中央の方はですね、どんどん締め付けが強くなってですね、でわけのわからないんですね、裏工作みたいな話がどんどん新聞で流れ出してくる。大体この新聞がけしかなんて言いますけれどもね、なんか中国共産党みたいなことは言わないでほしいと思うんですね。不正をすることが悪いんじゃない。不正が漏れることが悪いんだと。中国共産党の連中は言うんですけども、同じような雰囲気でね、物を言ってるとしか言えない、思えないことが時々こうあるんですね。でそういう誤解を招くようなですね、物の言い方をですね、ぜひこれは慎んでいただきたいと思うんですが、まあ、それは誤解でありたいと、誤解であっていただきたいと、まあ、願ってるわけですけども、とにかくですね、まあ、そんなことやっててですね、しかし選挙負けると、で、選挙まではですね、とにかくそれは結束して選挙しなきゃいかんって言うんですから、結束するんでしょう。でもしかしですね、要するに有権者のことを考えてないんですから、それは必ず選挙負けます、参議院選挙は。で、負けたらどうなるかという裏口からですね、なんか知らない人たちが入ってきてですね、なんか新しい政権できるわけですね。こんなですね、間抜けたピエロみたいなですね、政治はないと思いませんですか？やっぱりですね、その何党から出てようがですね、それは有権者が選んだ国会議員なんですから、国会議員っていうのはとにかく、ね、憲法に書いてある通り、有権者が選んだ代議士なんですから、国会議員なんですから、ねえ、ですからね、その、あくまでも有権者のためにですね、行動していただなきゃいけないんで、いただかなければいけないんで、幹事長が大事なのか、有権者が大事なのか、このですね、優先順位を絶対間違えないでいただかないとですね、夏の参議院選挙の後ですね、国会議員の皆さんもですね、実は大変なことになるんじゃないかなと、私は思うんですね。二つ目はこの経済ということなんですけども、皆さんね、この大きな病気をした時はですね、その一つ一つの症状に個別に対処したんでは、全然病気は治らないということをお気づきいただきたいと思うんです。経済っていうのはですね、なんか多くの今の民主党の政治家の皆さんはですね、逃げるんですよ。よくわからないようらしくてですね。しかしそんな難しいことではないわけであります。ちゃんと仕事があってですね、所得が得られて必要なものを買うことができて、で、一部は、貯蓄に回って、その貯蓄で未来を作る投資をすると、そんなに難しい話ではないんであります。で、例えばお金が足りないとかですね、赤字がひどいとかね、税収が上がらないとかですね、実はこれは経済が回ってないことによる一つ一つの症状なんです。一つ一つの症状をなんとか治そうってあってですね、元に大きな病気があったらですね、そんな症状はいくらでも次から次へと出てくるし、あちこちに別の症状が出てくるんですね。考えてみてください。本当にね、何症だ何症だってですね、各省庁ごとに担当のなんか仕事があってね、対症療法ですよ。文字通り対症療法で治してて、もう20年経ったと思いませんですか？この昭和のバブルが弾けて、20年間対症療法でやり続けて、結局は元の病気は治らないからですね、どんどんひどくなって今の状態になったのと違いますか？ですからね、財政赤字もこれはですね、要するに一つの症状なんです。日本経済がまともに回ってないから、結局赤字が政府に集まっちゃったってことなんですね。で、じゃあ元の病気なんだと思います。要するにね、新しいフロンティアが消えてることなんですよ、経済に。経済ってのはですね、刑務所のその作業じゃないんですね。やっぱりね、みんながね、これはいいと思って未来に向けてですね、元気よく働いて初めてね、回るんです。で、経営者がですね、ちゃんと新商品を作って、新商品を買った消費者はこれは素晴らしいと思って、その感動がですね、いや、経済のバイタリティを生むんです。売れもしない車や売れもしないテレビをですね、どんどん作れと、安く作れと、尻引っ叩かれてですね、働いてる人の気持ちが皆さんわかりますか？ねえ、これ、ねえ、尻叩かれて作らないとダメだっていうから作るんだけども、そんなこと20年もやったらですね、頭おかしくなっちゃうわけですよね。体もおかしくなっちゃうわけですよ。でもそれがなきゃダメだとか言ったってね、どうなりません。じゃあその中国、インドとね、競争すると、そんなこともちっとはね、頭ひねって考えればわかると思います。中国人、インド人のね、平均所得がどれぐらいかわかりますでしょう。で、しかも今の時代はですね、車とかテレビとかああいうのはですね、もう部品をね、優秀な部品をね、組み上げればね、そこそこできるわけですから、普及品の生産なんかでね、 日本人が同じ土俵で勝負してどうなりますかな。ね、国会議員の皆さんで子供さんがいらっしゃるでしょうから。でね、例えば自分の子供をですね、私はやっぱり製造業が大事だからといってね、工員さんになれとね、堂々と言える人がどこにいます。大体製造業のですね、経営者に聞いてみたい。製造業は本当に大事なんだと。だから自分の子供はとにかく工員として一から育てていきたいんだと言って、本当に自分の子供を工員に入れるですね、大企業の製造業の経営者が一体何人いますかね。ほとんどいないんじゃないですか。ここにですね、すべて現れてるんですよ。もうね、製造業のですね、現場の仕事ってのは本当に大変なんですから。それはやっぱりですね、ね、親としてはこの仕事やらせたくないとみんな思ってるわけです。そしたらですね、なんか他の産業を作ればいいんですよ。中国やインドの人たちはまだそれ一生懸命やりたいと思ってやってんだから。ね、所得水準はまだ低いとこにですね、一生懸命製造業やることは何も悪くない。いいことだと思いますよ。だからそれはそれでやるんです。日本は他のことやんなきゃいけません。高度なことをやるしかないんですね。で、新しいライフスタイルを作って、で、内需中心に新しい、まあ技術で新しい商品を作って経済を作ると、それは経営者の仕事なんです。経営者がそれやってないからこんなざまになる。で、しかしね、ここまで来るとですね、もう経営者もダメなんです。見てるとわかるでしょ？もう官邸だとか各省庁にやってくる経営者なんてね、もう悪いな、みんな外だってるでしょ？為替が悪いとか、金融が悪いとか、政府が悪いとか、何が悪いとかですね。文句ばっかり言ってませんか？要するに文句ばっかり言う人ばっかりね、今大体大きな会社のトップ集まってるんです。要するに自分が悪いってことをですね、最後まで言わないんですね。みんな人のせいにしますから、こういう人たちの話をですね、まともに聞いて、そうだそうだ、あれを直す、これを直すとですね、言ってんのはね、それこそなんかね、もうその医者で言いましたらですね、もうとんでもない患者さんが来たって感じですよね。自分のそのですね、不摂生からとんでもない病気になっちゃって。だけどですね、その、まあ、あっちがいたね、こっちがいたね、言っててやってくると。で、あの薬は効かないとか、この治療は良くないとかですね、その文句ばっかり言ってるね、変な患者みたいなもんですよ。だからそんなのね、本気になって取り上げないでいただきたいと思うんですね。ちゃんと経営者としての仕事をしてないから、ね、ひどいことになるわけですよ。アメリカのオバマはですね、別に褒めるわけじゃないけどね、見てくださいよ。ちゃんとですね、健康保険法、医療保険法も通しましたよ。まあ、実現できるかどうかわかりませんけども、一応通したでしょ？だから一応成立しましたよね。それから金融改革だってですね、もう財務長官や、それから FRB の長官だ、議長だってですね、もう大企業って言いますか、大手金融機関優先のやり方もやめだと、消費者重視だということにはっきりとの舵切り替えたじゃないですか。やっぱりね、ちゃんと政治が動いてるんですよ。で、ヨーロッパとアメリカは金融で今ね、言ってるのは、どっちが先に新しい金融システムのアイデアのイニシアチブを取るかっていうことですよ。もう要するにここまでね、この3年前から始まった金融危機で経済に底抜けちゃったんですから、なんとかするために新しいシステムを作り直すしかない。それが成功するか失敗するかそれはわからないけども、とにかく作り直すしかない。で、それ頑張ってやってんじゃないですか。そんなもん、フィナンシャルタイムズでも、エコノミストでも、ミリアも全部書いたんじゃないですか。我が国は何をやってんですか。未だにですね、なんかわけのわからないですね、なんか業者取締り行政が金融政策だとかいうようなことを言っている。返済猶予法案のね、延長。まあ、それ延長してですね、ね、ありがたいと思う会社もあるかもしれないけど、これ全部後始末の話でしょ。その、攻める金融なんか一つだって出てこないじゃないですか。どうしてですね、一時が万事こうやってですね、全部で自分のその、たちで、その、なんつうのかな、アジェンダを考えられないんでしょうか。だから、ね、金融だって、もうね、投機型の金融じゃダメなんだし、かといって社会主義国でもないんだから、そこのとこ自由に考え、ね、柔軟に考えるしかない。で、とにかくですからもう、経済もですね、一つ一つの症状に対症療法であってじゃダメなんです。一番根本のところで、ジャパンをイノベートしなきゃいかんのですね。リニューアルしなきゃいかんのですよ。それが日本の再生でしょ。で、そのためにはとにかくですね、各分野で本当に能力が高くて、それから意欲を持った人たちを集めてこなければいけないんです。政治家の仕事はそのリーダーシップの仕事なんです。時々私がですね、本当に目が点になるような話を聞くことがあります。政治家の仕事は法律を作ることだって言ってる人がいるんですね。何を言ってるのかと思いますね。それは法律を作ることもですね、仕事の中の一つでしょうが、その、ね、その、例えば有権者がですね、法律を作る専門家としてですね、国会議員を選んでるわけじゃないと思いますよ。 要するに国会議員はですね、リーダーだと思ってみんな選んでるんです。リーダーっていうのはですね、要するに人々の思いや、ね、その理想を実現するための行動を起こす人であって、それは別に法律を使って人々を動かす必要はないんですよ。まず話をしたらいいんですよ。説得をしたらいいんですよ。そうやっていろんな人に働きかけて、本人のやる気を呼び覚まして、そしてあとは問題はですね、ついつまが合わない部分は調整していく。これが政治なんですね。何もですね、どっか遠いとこから法律作って、これを、この通りやると、やんなきゃ罰則だと。そんなですね、なんかしらじらしいことは、それなんか役人のやる仕事ですよね。そうじゃなくて、とにかく対症療法の法律なんかをですね、何千本作ったってですね、この国は良くならない。この国が良くならなければですね、暮らし向きが良くならない。暮らし向きが良くならなければですね、支持率だって回復するはずがない。したがって結局参議院選挙もボロ負けになっちゃって、で、裏口からですね、変な知らない人たちが入ってきて、わけのわかんない政治を作って、昨年の夏のですね、政権交代も全部おしまいと。こういうですね、誠にもって無様なことに終わるわけであります。もうね、だそういうことをね、もうやめて、本当に新しい日本の政治をですね、始めるまで残された時間はですね、7月の参議院選挙までですから、もう4ヶ月しかないんですね。そういうことを民主党の皆さんはですね、ご理解いただいてるのかなと思うんですね。それからですね、そうやって全く新しいことを始めるときに何が必要かっていうのはですね、例えば、町おこしや村おこしをどんな風にみんなやってるか見ればわかると思いますよ。町おこし、村おこしが成功したところはですね、なんかそういう確かにね、リーダーもいるんですがね、みんなが集まる場所っていうのがあるんですよ。溜まり場っていうのがあるんですね。今、最近使わない言葉で、ワイワイガヤガヤって言葉がありますね。ワイガヤなんて言ったりしますけどね。ワイワイガヤガヤですね、結論の出ないですね、会議をですね、ずーっとやってるとね、なんかやろうって話になるんですよ。今の時代はね、とにかくね、水臭すぎる、人が忙しすぎる。もっとみんなですね、一箇所でね、じっと話をして、で、ああでもない、こうでもないって一点とですね、何かそこで生まれてくるんですよね。日本再生なんかやろうとしたら、本当に意欲と能力のある人たちが集まって、いつもなんかそこでワイワイガヤガヤやっている、そういう場がなければですね、どうしようもないんですよ。そんなメールやですね、なんかブログなんかで多少ね、情報交換してるぐらいでですね、どうして次な、どうしたらいいかということがわかると思いますか。結局ね、何かね、これは成功するというアイデアがあって、それに飛びついて、それを実現するのがね、自分の仕事だと思ってる。たりしたら、それは全くの間違いでありますね。そうじゃないんです。何をすればいいかということをゼロからですね、ひねり出すのがですね、とにかく国づくり、あるいは町おこしの一番最初の部分なんです。それはですね、とにかくいろんな人たちが集まって、話をする場がなければいけないんです。ですから日本再生はですね、日本再生の溜まり場をまず作らなければいけません。ですから昔はね、それこそ政権党の内部がそういう溜まり場になってたわけですよ。政権党の内部にですね、役人だとか民間人だとか文化人だとか学者だとか政治家だとかいろんな人が集まってて、ああでもないこうでもないと言ってた。それがですね、まあ、夕方になれば今度それが料亭に行ったりレストランに行ったりいろんな会合の場にゴルフ場になったりしてですね、みんな話し合ってたじゃないですか。ところが今みんな分断されちゃってんですよ。ね、日が暮れたらですね、業者と付き合うなとか、それはね、汚職はいけないよ。でも汚職はいけないからといってですね、話をしなかったら、何にも始まらないんですから。そしてね、とにかくですね、建前の話が多すぎる。建前じゃなくて、本音で自分がどう思うのかということですよ。リーダーシップは皆さんね、借物の言葉でやったって一つもみんなついてこないですよ。リーダーシップは本心で言わなきゃ絶対ついてこないんです。だからとにかく本心をさらけ出さない限り政治家としてですねリーダーになれないですよ。借り物の言葉でこれを喋ればね当選するとかそんなですねしょうもないこと言ってて騙されるですね国民はもういないですよ。要するに票が入ったということは期待感で入ったんですよね。何喋ってるかじゃないですよ。それはね世論調査すればねそれはいろんな数字出てくるんです。でもねご自身の立場なんて考えてみたらいいと思いますよ。世論調査の質問が来ればそれに対する答えはありますよね。でもやっぱりね、政治家でとしてですね、リーダーに期待することっていうのはね、それ以上のものがあるんですよ。だからね、もう少しね、やっぱり自分の本心でですね、その有権者の心に訴えるっていうことができないとですね、要するに日本の再生を担うってことはなかなか難しいんですね。だからもうとにかくですね、もう変な飾りを捨てて、 自分の生身の人間としてですね、とにかくみんなを集めてワイワイガヤガヤやって、ああでもない、こうでもないという、その対症療法ではなくて病気の一番元のところをどう良くするのかということを考えなければダメです。生活の態度を改めて、それから新しいライフスタイルを作っていかなかったら、慢性病は治らないんですね。今の日本は全くそうなんです。海外には例のないことをやらなければいけないんです。輸出にも頼れないしね。新興国とは違うんですから。で、欧米はまだそれがうまくいってないんだから。だから欧米だってあてのた打ち回ってるんで。ですから全く自分たちで作っていかなければ、これ先未来はないんです。外国の論文読んでたらそれはダメなんで、その辺のところをよく考えてですね、みんな集まってですね、形を作っていってほしいと思うんですね。そういう場はですね、もうとにかくね、今の立場とは無縁でやらなければなりません。仕事の立場、仕事上の立場とか仕事上のなんかね、意見みたいなものをですね、引きずっていったんじゃですね、建前ばっかの議論でね、それ何十時間話をしたって何の意味もないんですね。まあとにかくですね、本当に日本もですね、昨年のね、政権交代があって、私はあれは無血市民革命だと思うんです。それが元の目阿弥になるかどうか、この4ヶ月で決まりますからですね、ぜひ特にですね、中央の政治家の皆さんにはですね、まあ本当に国のリーダーとしてね、日本再生担えるように、本物のリーダーシップをですね、発揮して、ここから先ですね、ぜひですね、アクティブに行動していただきたいと思うんですね。決してですね、小さいところで、党内政治なんかにですね、巻き込まれてですね、まあ、うつうつとして、過ごして、結局元の目阿弥ということになりませんようにですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。まあ、とりあえず私の話は今日はこれまでにしておきまして、あとはいろんな方にですね、日本再生に向けたですね、思いを語っていただいていこうというふうに思っております。どうぞですね、多くの皆さんもですね、まあ、こういう時ですから、あちこちでね、声を上げていただいて、我々の国ですからね、これはひでえなってですね、笑ってられ済ますことはできないんでね、まあ、ぜひ皆さんもね、いろんなところで声を上げて、経済界、それから政界をですね、一人の国民の力として動かすようにですね、頑張っていただきたいと思います。では、今日はこの辺で終わりにさせていただきます。またお目にかかりましょう。さよなら。